キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ、経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生は権威ある人、すごい人になれっておっしゃってますけども、営業に必要でしょうか？
なお、びっくりした。なるほどね、権威ある人になりましょうねと、すごい人になりましょうねと。でもなんか分かるんだけど、それは営業にとって必要なんですかと。だったら営業トークを磨いた方がいいんじゃないのかみたいな話ね。権威ある人になった方がいいですよ。すごい人になった方がいいです。はい。なんでかっていうと、人は無意識のうちに権威ある人に服従してしまうっていう一面があるからですね。すごい人が言っているとそうなんやと思って、そのままはい分かりましたっていう風になりますよということね。例えばっていうか、代表例が例えば医者とかね、医者がね、いや、辻さんはね、〇〇だからこうこうした方がいいですよとか言われたら、分かりましたっていうふうになるのと同じようにね、例えば政治家の人が言うだとか、社長さんが言うとかね、まあ、弁護士が言うとかね、そういう肩書きのある人っていうのは、
特に成功してる方が言
う。特にそうだよね。そう、特にそうだと思う。間違っててもそっかとか言って思ってしまうわけね。そういう肩書きのある人っていうのはやっぱり他の人に比べて肩書きがあると、やっぱそっかっていう思ってしまう部分があるわけね。まあその特徴としてそういう人たちって喋りがうまいみたいな部分もあるわけで、だから外見がいいっていうのもあるわけね。多分白衣を着てるとか、高級なスーツ着てるとか、バッジがあるとか、見た目で分かりやすいところでその権威をこう出してる部分があるわけですよ。でこれ何かっていうと、人は権威っていうのを信じるあまり自分自身で考えなくなるっていうのがあるわけね。この人が言うから間違いないみたいなだからその道のプロだし専門家だしみたいな、まあ、自分がねその考える必要ないんじゃないかと、だってあの人が言うんだから間違いないだろうっていうことなわけよ。だから権威があるからといって間違いを犯さないわけではないのに、だけどそういうふうになってしまうっていう部分があるわけだから、その例えば営業に関して言えば、お客さんがあれこれあれこれって考えるよりも僕が言った方が間違いないですよねっていうふうに、まあ、権威を振りかざすっていうか、偉い人になって言った方がいいですよと、医者になりましょうねみたいな感じになるわけね。お医者さんのようになりましょうねみたいな話なわけよ。だって病院行ってお医者さんにこうこう丸々した方がいいですよって言われて、本当かよなんて思ったことないと思うわけですよ。わかりました、そうしますみたいな、ちょっと熱が出てどうのこうのって言った時に、いやこれ風邪ですねと、大丈夫ですと、病気とかその変なウイルスもらってないですよと、暖かくしてそのね、ぐっすり寝たら治りますよとか言って言われた時に、本当かよなんてあんま思わないと思うんですよね。で実際にそのアメリカの心理学者が1961年に行った実験があるわけですよ。ガラスの向こう側に座っている人に、そのこちら側に今教授が ね、あの指示してくるわけね。そのボタンを押しましょうと電気ショックを与えるっていう実験があるわけですね。で電圧は15ボルトから始まって30、45、60と15ボルトずつだんだんだんだん上がっていきますよと。で最大マックスは450ボルトまでありますよと、上がっていきますよと。450ボルトっていうともう死ぬかもしれないと、死に至る危険性がある電圧なわけね。でガラス越しに見える人っていうのはこうスイッチを押すたびに電圧をボタンをやるたびにもうその苦痛の叫びを上げますよと。でも恐れおののきも震えてもいますよみたいな。で実際は演技で電流は流れていないんだけど、そういう実験を行っていたわけね。で実験もちょっとこれは怖いわと、やめようって、中断しようというふうにすると、教授が落ち着いた声でそのまま続けてくださいと、実験は続けることに意味があるのですっていうふうに言っちゃうと、もうほとんどというか半数以上の人が最大ボルテージ450ボルトまで電圧を上げ続けていったっていう話があるわけですね。まあこういうのがあるのよ、権威に服従してしまうっていう。で権威っていうとちょっとなんかんみたいな感じになっちゃうと思うんですけど、あの身近なところで例えば上司が言うとか先輩が言うとかいうのがやっぱそれがもう絶対的になるから、あの考えなくなるっていうのがあるわけね。有名なところでそのパイロットの話が有名かなというふうに思います。はい、あのクルーリソースマネジメントって CRM なんていうふうに言われているんですけど、その機長に対して副操縦士だとか航空機関士がそのズバズバ遠慮せずに意見や質問をするっていうことがあるわけですね。で普段はやっぱ機長がトップなわけだから、その機長 その指示に従わなきゃいけないわけなんだけど、え、それってどうなんですか、本当に大丈夫なんですかみたいなことを言いたい、副操縦士とか言いたいんだけど、やっぱ偉い人やから言えれへんみたいなところがあるわけね。だけどそういうのはもうやめましょうねと、あのどんどんズバズバ言っていきましょうと、なぜなら、ね、人の命を大きく扱っているからですよっていうのもあるわけね。でこれって確か医療のお医者さんとかでもね、そういうのが確かあの、ね、組み込まれているところもあれば、まだまだ遅れてるんだって言われてるところもあったかなと。だからお医者さんがトップで一番偉くて、看護婦さんがねその口出せないみたいな部分があると思うんですけど、やっぱそういうのでこの医療ミスとかがなくすようになくなるために、その自分よりも下の立場の人間でもズバズバ言っていきましょうねみたいな、遠慮なく言っていきましょうねっていうこの CRM っていうのがあるらしいんですよね。だからそれぐらい権威のある人に対してはやっぱなかなか意見が言えないっていう部分があるわけですよ。いやこれって間違ってると思うんだけどな、こっちの方がいいんじゃないかな、でもね経験豊かな人がいやペケペケだとか言われると、いや丸々やと思ってたけどやっぱりペケペケの方がええんかと思ってやってみたら実は間違ってたとかいうことが、まあ、過去あったらしいんですよ。特に航空業界ではたくさんあったらしいので、そういうのやめましょうねっていうふうになってきたわけね。だからこそ、はい、あの人は無意識のうちに権威ある人に服従してしまうという一面があるわけだから、営業マンは権威ある人になりましょうねって言ってるわけですね。つまり専門家になりましょう、専門家と呼ばれる人になりましょうねと、政治家とかあの医者とかね、弁護士だとか、まあ、会計士でもいいんですけど、そういう人になっていきましょうね、社長でもいいんですけど なりましょうねと、そういうその肩書きじゃないですけど身分というか、そう実績を持ちましょうねっていうことなんだよね。でそこで大事になってくるのは何かっていうと、自分が何者かを誰からでも分かってもらえるようにしましょうねっていう見た目が大事になってくるわけね。でその見た目が大事っていうところに、さっき言ってた外見がいい、外見が全てって言わないですけど、やっぱ外見でほとんど決められている部分があるわけですね。見た目が9割という言葉があるように、だからこそその見た目ですぐ分かってもらえるように、例えば白衣を着るとかバッジをつけるとか、そのまあ高級スーツを着るだとか、まあ、シェフとかこれ、ね、シェフがだんだんだんだん高い帽子をかぶってるみたいな、そういうのが必要になってくるのかな。じ
ゃあそういう資格がない人はどうすればいいんでしょうか。
資格がない人は、まあ、だからそのでかい資格がいるわけではないわけね。営業マンってそんな大した資格なんかないわけだから、誰にでもできるわけだから、お客さん、目の前のお客さんにこの人はすげえ人だと、専門家だっていうふうに思ってもらいたいわけね。数あるいろんなやつがいる中で、あこの人は違うなっていうふうに思ってもらうためにはどうすればいいのか、お客さんを教育する必要があるわけですよ。じゃあどう教育するのかっていうと、はい、 小冊子ですね、ホームページでもいいんですけど、文章で教育してしまいましょうねということで、セールストーク、営業の中で商談中に教育しようと思ったらすげえハードルが高くて難しいので、それ以前にやってしまいましょうねっていうことになります。でもちろんその例えばちょっと高そうなスーツを着るとかでもいいと思います、はい、見た目って結構大事だから、例えば王様で言えば、はい、王冠をかぶってるとかね、医者の白衣とかっていうのもあるように、だからそういう目に見える分かりやすいところを作っておいた方がいいのかなというふうに思います。だけど営業マンってないからさ、だからその小冊子とかを作って、その自分は会社はプロなんですよ、こういう思いがやってるんですよっていうのを熱い熱いメッセージをやれば結構ねうまくいくことが多いかなと。
社訓とかですか？
そんなんどうでもいいね、社訓なんかめちゃくちゃどうでもいいわまあそういうのではなくて、まあ僕がいつも言ってるね、その熱い思いメッセージっていう、社訓どうでもいいよ、うん、あめちゃくちゃもうクソみたいなもんやから、お客さんからしてね、お客さんからして、あこの人は信用できるなって思えるようなその熱いパッションっていうのを、ミッションっていうかね、そういうのを出しましょうねっていうことになるわけね。ただ歯を浮いたセリフみたいなのはもう嘘つけというふうに思われるわけだから、例えば自分の苦労話だとか失敗談とかっていうのをどんどんどんどん出していきましょうね、こんな失敗があったんですよみたいな、だからこそ今僕はこうしているんですみたいなことを言えば、あそっかというふうにお客さんも、ね、納得してくれますし、もちろんその演技の一つに例えば年齢っていうのもあると思う、業歴みたいな、業界歴僕何年ですよっていうのも一つの実績になるやろうし、あとはまあ、これは難しいけどテレビに出たっていうのも一つのね実績にもなるだろうし、
新聞に載ったもいいかもしれない、
ね、もうめちゃくちゃいいと思うね。あと出版とかもいいと思う、本も出しましたっていうのも普通の人やってないからさ、わすげーっていうふうになるし、今だったら何だろう SNS で例えば5万人のフォロワーいますよとかでもいいのかもしれないですしね、まあ、そういうふうに目に見えるものを用意しておいた方がいいですよっていうことになります。僕は、はい、出版っていうのがあるので本を出したことが出しましたので、それが一つのねブランドになってくるかな、だからブランド力をつけましょうねということにもなるんですよね。だからブランドってどうしたら作ればいいんだよと、テレビにも出たことねえよと、本も出してねえよみたいな、じゃあ何で誇ればいいんだよってなってきたら、例えばその業界歴が長いとか、地域で全国1位ではないけども地域で1位になりましたよとかっていうのが結構その差別化のポイントになってくるのかなっていうふうに思います、はい、例えば会社がまだ若くても僕自身は社長自身は実は20年前からやってるんですとか、でこの業界はその例えば、ね、悪徳とかいろんな手抜き工事とかっていろいろあったんで僕はもう独立してやるようにしたんです、だからそういうね、悪徳とかっていうのは一線を引いてるんですとかっていうことを言えばお客さんおおっていう風になりますからね、うん、なんか教育する必要がありますよと、権威ある人に見せるために一発で分かるのはバッジだとか服装とかと思うんですけど、普通の人っていうのはなかなかないわけですから、そういうのを教育するために本を出すで、普通の本は難しいから小冊子っていう形でお客さんに読んでもらうっていう形で教育した方がいいのかなと。だから権威ある人専門家になるっていう風な形で言えば、まあ、なるべくっていうかその簡単な道かなっていう風にも思いますからね、そういうのを使って、まあ、2ステップ販売とかダイレクトレスポンスマーケティングとかとも言われていますから、そういうのを使ってやっていきましょうねと、うん、セールストーク営業中の商談中にそれやるのは結構難しいと思います、はい、なかなか難しいのでそういうのではなくてね、もうその商談前にそれを済ませておいた方が楽です、はい、実際みんなそうやっています。だって政治家とか医者とか弁護士とかっていうのはそういうのをもう見せた後に来てくれるわけでしょ、そういう人って、僕実は弁護士なんですよって行かないからね、この人は弁護士ってお医者さんだって分かってて来てくれるっていうふうになりますから、そういうふうにしたら変にその値引き要請とかされないからね、そういうのをぜひやっていきましょうね。権威ある人だとか専門家になったら値引きっていうのは一切されなくなりますよっていうすごいプラスの部分もありますから、でしかもそのめちゃくちゃ楽です、営業が交渉なんてほとんどされないですからね、分かりました辻さんにお願いしますっていうふうになりますからね、まあ、ぜひぜひ権威ある人になりましょう、営業めちゃくちゃ楽になりますよと言いたいですね。
辻先生今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍 ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。